Strombat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Moving.
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
フォトムービー、お相手はあんちゃんと
あらさんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。もうすっかり朝晩寒くなって朝涼しくなって秋めいてきましたね、
うん、そうですね。そろそろ半袖では寒いかなっていう感じしますもんね。
ですね。それから祭り、祭りはないか、イベントとかですね、紅葉もよく近づいてきますから、また写真撮りに行く機会も多くなってくるかもしれないですね。
ね、で秋になるとやっぱり空の色とかもだいぶ独特の色になったりね、雲の形とかも面白いですから、
そうですね、
そういった自然を撮るっていう感じではいいんじゃないですかね、季節もいいし、
そうですね、なかなかいいシーズンになってきましたね、
芸術の秋ですからね、
じゃあこの番組は写真の秋ということでいますかね。はい、ということで第126回フォトムービースタートです。
この番組は写真を楽しむすべての方へ、フォトムービーがお送りいたします。
しっかり秋晴れが続いていいね、天気続いてますけども、天気悪いところもねちょっとあって大変なこともありますけども、私の方がですね、この前の日曜日ですかね、第3回昭和の乗り物大集合 in 阿賀野2015というのを見てきましてですね、写真を撮ってきました。はい、
昭和の乗り物を言ったらなんか、あれですか、いろんなのがあったかね。
そうですね。
なんだろう、バイクとか車とか、電車とか船とか。
さすがに電車ではなかったですけどね、バイクとね、車がかなりの台数来てましたよ。
でも昭和言っても昭和初期なのか、後期なのかによってもまただいぶ開きはあると思うんですけど。
そうですよね。あんまりちょっとその、どの年代の車とかあんまり詳しくないんでわかんないんですけれどもね、そうですね、代表的な話でもよく知って、てるのはトヨタの 2000GT とかでしょうかね。
スープラの前の 2000GT ですね。
ですかね。とかですね、ホンダ500でしたかね。小さい真四角に近いような、ホンダの
800じゃなくて、
800じゃなくて500ですね。800もあったような気がするんですけどね。500っていうエンブレムもあったので、マジで500だと思うんですけど。
はい。じゃあその、なんだっけ、S8 が結構、なんだろう、知名度が高いというか、あれですけど、500の方だったんですね、もう一回ちっこい方の。
そうですね、ああいうなんか昔の車って可愛くていいですよね。
いいですよね。逆にああいうの綺麗にして今乗ってるとかっこいいですよね。
ですよね。そうそう、展示してある車がね、もう本当綺麗な車ばっかでびっくりしますよね。
ちゃんと会場まで乗ってきたんですかね。
思いますよ。みんなね、ナンバーついてましたしね。で、こう、道すがら行く途中でもですね、でも自由エントリーみたいな形だったんでしょうかね。なんかこう、時間関係なく行って、エントリーするところがあって、そこでエントリーして、なんか、会場に展示というんでしょうかね。見てもらうような形だったみたいで、結構ね、昼過ぎに行ったんですけどもね、それでもまだ何台もね、こう、すれ違ったり、入ってたり入ったりしてましたよ。
面白そうですね。
でも朝の方が詳しいから、面白い、好きがね、良かったですかね、行ってみたらね。
あ 私多分あれですよ、今の車より昔の車の方がちょっとあの得意かもしれないですけどね。
うん、昔の車の方がなんかデザイン個性があっていいですよね。
そうなんですよね、うん、なんかちょっと今思ったら無茶だなっていう感じの車が結構いっぱいあったんで、面白かったんですけどね。
そうですよね、うん、見たことない車とかですね、はい、あ、まあ、ちょっとお高い車でいうとフェラーリとかも何台か来てましたしね、うん、か見たことないアメ車とかです ね、年代とかそういうのは詳しい人が見るともう多分かなり、うん、宝物なんじゃないでしょうかね。うん、すごかったですね。うん、あと多かったのはあれスカイラインですかね、やっぱり。うん、
おスカイラインもなんか、うん、あこの前、うん、この前とか本当何日か前あれでしたよ、
うん、
あのそっちの阿賀野のあたりかな確か、
うんうん、
スカイラインがあの止まってましたよ、なんか道端で。
本当ですか。
ボンネットパーンと開いて。
ああ、それはあれなんですか、故障しちゃったんですかね。
多分、
うん、
ちょっと年配の方が乗ってられましたけど。
ああ、そうなんですね。
あれ鉄仮面の1個後ぐらいのうんうん、やつでしたけど、わ渋いと思ったらボンネットポコンと開けてましたけど、
うん、そうかそうか、なかなかねメンテナンスが大変ですよね、古くなってくると。
うん、そうなんですよね。だからやっぱりある程度そのなんだろう、こうなんだろう、チューニングっていうかその整備してくれるところが知り合いがいるとか、まあ、
うんうん、
まあね、あとは自分でやれるとか、そうじゃないとなかなか維持するの難しいですよね。
そうですよね。私もね以前乗ってた車好きだったのはあったんですけど、やっぱね維持費とかね、故障するとなかなか直すことができなくてね、乗っていくのが大変なんですよね。
そうなんですよね。今私の車がそんな状態です。
そうですか。じゃあそろそろ新しいのって感じですかね。
いやいやいやいや、もうちょっと頑張ってもらわないと。
そっかそっか。ちょっとマニアックなとこだと、あの海外のでメーカーどこだったか忘れちゃったんですけど、カルマンギアっていうね、ちょっと私がね好きというか、欲しいなと思ってた車もあったりしてね、おびっくりなんですけど、ああいう車もなかなかね大変なんでしょうね、やっぱ維持費とかね。
なかなかその部品も専用品なんかだと手に入りづらいものもあるでしょうしね。
そうですよね。有名な車とかで言うとミニクーパーとか昔のちっちゃいのですね、やったり、ああいうのだと結構人気がまだまだねあるので、パーツとか変わりそうだからね。
いいとかだとね、やっぱり専門のお店があったりとか
結構ありますもんね。
アフターパーツも結構出てますもんね。
そういうのもあったりですね。なかなか都合のみなあれでしたね。
それ面白そうだな、なんか。
写真撮っててもなんか面白いですよね。なんか昔のこう時計っていうのはね、やっぱ独特で。今とはまた違いますからね。
で昔の車って結構メタリックな塗装があんまりなかったりとかするから、それもまた面白いんですよね。面白いというか写真撮る上ではすごい面白いかなって気がするんですけどね。
ですね。ちょっと違いますよ今のね、
質感っていうかああいうのがだいぶ違うんで、
ですね。こういうちょっと、クラシックかもいかないですね。昔の車はやっぱいいですね。
いいな、昔の車。
新潟でも結構ねこういうクラシックカー含めて昔の車のイベントとか多いですからね。
そうですよね。なんかやっぱり定期的にあちこちでよくやってるっていうのは聞きますよね。
私もねあんまり行けてないんですけどね、なんかこう写真撮り行くのいいですよね、やっぱね。いいので、また行きたいとこですね。朝の方どうですかね、どっか写真撮り行ったりしました？
そうですね、まあ、写真を撮りに行くってことはあんまないんですけど、ないっていうかですね、どっちかって言ったらもう食欲の秋の方が強くてですね、もう休みの日になったらもう家でゴロゴロしながら、テレビ見てちょっとのんびりっていうようなパターンなんですけど、それこそさっきのクラシックカーの話じゃないですけど、 たまたまあのフールー見てたら、うん、昔のよろしくメガドッグが入ってましてですね、もう今あれにハマってるんですけども、
うん
うん、まあちょっとそんな、ね、家にゴロゴロしてるだけじゃまずいので、
うん
うん、あのそうですね、まあ取りに行ったっていうよりも、まあ、仕事で取りに出て、あ、仕事で行ってその帰りだったんですけど、
うんうん、
この前そうです、ね、富山の方からずっと北陸道を通って走ってきてたら、
うん、
まあ、ちょっと久々にちょっと晴れてたので、
うん
うん、これはいいぞと思ってですね、あの、うん、どっか泊まれるとこがあったらちょっと夕焼けの写真でも撮りたいなって思ってたんですよ、
うん
うん、そしたらですね、あの意外とやっぱりもう季節がねだいぶもう秋になってきてるんで、あの日が沈むのは早いので、うん、
早くなりましたね、うん、
ちょっと時間を読み誤りましてですね、
うん
うん、あのずっと北陸道を走ってくると、あの有沿海っていうサービスエリアがあるんですけど、
うんうんうん、
ここ結構眺めいいんですよ、うん、あの展望台みたいのがあって、うんうんうん、それでこう海がこう見えるんですけどね、
うん、
でそこのタイミングでちょっと夕日が撮れるといいなぁなんて思ったんですけど、
うんうん、
ちょっと遅れましてですね、
うん、
もう沈みかけというか、もうちょっとで沈んじゃうっていうぐらいの状態だったんですよね、
うん
うん、でしかもですね、あのなんだっけ、空真っ赤っかなんですけど、すぐもうその上がですね、雲がすごく厚くて、うん、なんかすごく気持ち悪い絵になってしまったっていうのが
あるんですけど、ね、そうなんですね、うん、やっぱこの時も本当に日が短くなりましたね、うん、
そうですね、だからちょうどその時海があって、ちょっと夕日のこの、うん、残りっていうか真っ赤な空があって、
うん、
その上がすぐもうどんより真っ黒い雲っていう、
も
うどうして見ようもないっていう感じ
うーん、そうですね、もうほんとすぐ変わっちゃいますからね、
なんかどういう風にまとめたらいいんだろうってちょっと悩んじゃうような情景だったんですけど、
うん、
ただ、私の他にもやっぱり何人か写真撮られてる方いらっしゃったんですけどね、
はいはいはい、
うん、で私撮ってる他にはスマートフォン撮ってる方がいたりとか、
うんうんうん、
コンパクトカメラで撮ってる方とか、
うん
うん、であとは一眼で撮られた方もいたんですけど、
うん、
多分ねご夫婦だと思うんですけどね、
うん
うん、なんかその女性の方の方が一眼使ってられて、
うん、
でこう撮ってる、まあちょっと離れたところで撮ってて、まあ、声が話し声が聞こえたんで、
うん、
あれだったんですけど、なんか確かにそのさっき言ったような情景だったもんで、
うんうん、
写真撮るとその撮り方によっては気持ち悪いというか作り物みたいな感じの、
あ、はいはいはい、
絵に映りがちだったんですね、そのコントラストがきつすぎるというか、
うん
うん、でやっぱ撮っててなんか作り物みたいだっていうようなことを言われてたのが聞こえたんですよ、
うん
うん、だからそれで、まあ、自分も撮ってて、そうだよね、そうだよねって思いながら撮ってましたけどね。
うん、そうですね。すごい空の時たまにありますからね。
ね、ただ、ね、あとね、それがまたちょうどタイミング、その、なんだろう、雲の切れ間からこう光がこう差すとかね、
うん、
そんな感じの情景だったらよかったんですけども、
うん、
完全に雲の下に、お日様が落ちちゃったんで、
ああ、そっかそっか、
ちょっと残念でしたけどね、
まあ、この時期はしょうがないですね、どうしてもね、
でもね、いい感じで空が焼けるシーズンですから、まあ、これからね、うん、まだまだチャンスあると思うんで、
うん、そうですね、
うん、どっかでちょっと今度はいいタイミングで撮りたいなと思います。
はい、ということで指定写真のコーナーです、毎回ランダムに選んだテーマに沿って機械内に写真を撮ってくるコーナーです。ということで今回第28回目のお題に高い写真ということで、どうでしたかね今回は、うん、割と撮りやすかったですか、
うん、 あれはなんかちょっとひねりようがないっていうか。
ああ、そうですかね。うんうん
う
ん。
そういう点で辛かったのもありましたけどね。
ああ、なるほど。うんうんうん。そうですね、割とダイレクトですかね、テーマはね。うん。
まあまあ、ちょっといろいろ思いつかなかったっていうのが実際のところなんですけどね。
うんうんうん。そうですね、珍しくというか、うん、割とストレートだったんですかね。
うん。うん、いいですね。
うん、はい。ということで、まずリスナーさんからの、写真からいきたいと思います。はい、まずは仙台の山田さんですね。頼りをさせていただきます。アーサーちゃんお元気ですか、この度の、水害は大丈夫でしたでしょうか、作品ですが仙台ジャズフェスで撮った写真です、雨が時折降っている状況だったので、アーマーオイルオールをまとったニコン D5200-1755 キットレンズで撮影しました、プログラムモード露出補正ありローで、シルキーピックスで現像が適当、場所は、つつじが丘公園仙台駅の東にあり結構広い公園です、苔が茂っている大木がたくさんあって近づくと蚊がたくさん寄ってきます、銅像もまばらに並んでいて野外音楽棟が2カ所あります、1つはすり鉢状になっていて、客席が近く感じられるところで、ミュージシャンと一体感を感じます、もう一つがステージに屋根があって天井にライトを仕掛けることができます、D5200 はレンズを選びますね、今回古い 70-200F2.8 を持っていったのですが、オートフォーカスが動かなくて 70-200 をつけた写真は全部、全てマニュアルフォーカスです。約半分がピンボケでした。新しい望遠鏡のレンズが欲しいです。ではまた。ということで写真の方はブログでご覧ください。1枚目がこちらですね。はい、ということでかなりの大木ですね、
そうですね、すごい立派な木ですね、
こういう大きな木があるってことは結構かなり大きい公園なんじゃないですかね。
なんかそういう歴史のある公園なんでしょうかね。
ねえ、
でっかい木があるってことは、
私も公園好きでよく公園には行きますけど、こういう大きい木があったことはないですね。
いや、なかなかないと思いますよ。
ねえ、そうですね。いいなあ、こういうところ。公園とかね、こういう自然好きなんでね、ちょっと羨ましいですね。もう一つ同じところの公園内の銅像ですね。2枚目ですね。はい。
背の高い像ですね。
そうですね、まあ、ちょっと何かのアニメにできそうな、ちょっと味のある銅像ですね。
そうですね、
公園ってなんていうかね、いろんな公園っていうとよく見るんですけど、なんかね、いろんな銅像が確かに、ね、あるんですよ。面白いのとかですね、っていうようなこととかね、あるんですけど、これはなかなかまた味があって面白いですね。かなり高そうです。
あれですね、これ本部の中でありましたけど、なんだっけ、古い70-200 の F2.8 がオートフォーカスが動かなかったっていうの、これあれでしょうかね、もしかしたら、あれなのかな、古いレンズだったから結局 D5200 の方の、モーターが入ってなくて、AF が効かなかったとか、そういう類かな
って。そうなんですかね。2.8 でもオートフォーカス効かないのか、結構暗かったんですかね。
いや、多分ね、これあれですよ、オートフォーカスの機構が動かないレンズ。
あ、そうなんですか。
そうですね、ボディによってボディの中にモーター入ってるのと入ってないのがあるんですけど、
なるほど。
5200はね、確か入ってないタイプだったと思うんですよね。
あ、そうなんですね。そっかそっか、なるほど。確かにね、新しい望遠鏡のレンズ、私も欲しいですね。
ぜひ欲しいです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして、大阪の出足さんですね。先週、岸和田のお祭りが終わり、ちょっと秋らしくなってきました。 ここ数年は完全に夏祭りの様相でしたので、秋の空とダンジェルという写真が撮れたのはちょっと嬉しいことでした。このポッドキャストで私の初めてのメールを読んでいただいて、そのぶしつけな質問に答えてお答えいただき、スローシャッターでということだったので、地元の祭りが始まる前に岸和田の祭りで何枚か練習を兼ねて撮影してみました。シャッタースピードは10分の1ぐらいになるように ISO と絞りを合わせ、時間は日没前後、流し撮りをしてみようと撮影したものです。シャッタースピードを 0.5 秒まで長くして撮ったのもありますが、手持ちで流し撮りとなるとこれ以上の長時間シャッターは無理なようです。指令写真ならぬ課題写真ということで提出させていただきます。指令写真の提出です。今回は何のひねりもありません。これもだんじり祭りの写真で提出させていただきます。だんじりの一番高いところ、屋根の上でだんじりの運転手的な役割をする大工型でいいでしょうかね。左右の屋根を軽快に飛び回り、引き手の人たちに的確な指示を発信します。その屋根の胸部分を飛び越えるとき、地上から見てみるとものすごい高いところをジャンプしています。ジャンプの最高到達地点は地上から6メートル以上、当然命綱なんてありません。そのジャンプを撮影してみました。あえて高速電車は使っていません。岸和田っ子の憧れ、大工型のジャンプ、一番高く飛んでいるところを捉えた写真を指令写真として送ります。いい季節が始まります。またお二人の綺麗な写真を見せてください。楽しみにしています。それでは失礼いたします、ということですね。はい、まず指令写真の方からいきましょうかね。はい、ということで、これかなり高いとこ飛んでるんですね。
そうですね。これ出しは動いてないですよね、多分ね。
と思うんですけどね。動いてたら大変ですよね。上に乗っかってるだけでも結構大変なのに、この上でまた飛んでるんですかね。
私は絶対無理ですね。
高いとこダメですもんね。すごいですね。あの昔の上、やっぱりこう一番上に乗る人ってやっぱりどこでもやっぱりあれなんですか、憧れのとか特別な存在なんですかね。
やっぱりあれなのかな、花形なんですかね、こういうてっぺんから遠く人は。
すごいですね。非常に興味ありますね。そしてで、そうですね、一番最初にヤッシーさんのお便りをいただいて、載せていただいた時の、お話ですね。スローシャッターでということで、かなり面白い写真に仕上がっておりますね。
これ、私いただいてる写真の中で、これ、3枚目になるのかな、画面の右側のとこから、こう、出汁がずっとこう動いてる感じの、
昼間の写真ですかね。
これかっこいいなって思うんですよね、これね。
かっこいいよね。動いてるの伝わりますね。
これなんかすごく素敵だなと思って。
こういうお祭りあるのかな。
やっぱりありますよね、各地に。こうやって神輿をこう引き、なんだっけ、あちこちこう、街なんか歩くやつとか、ぶつけて喧嘩させるやつとかもありますね。
なんかかっこいいですね。こう夜とかいいもいいですね。
また難しいんですよね、暗くなるし。
そうですね、確かにこのシャッタースピード10分の1ぐらいになるようにって書いてありますけど、そうですね、これ以上だとやっぱりちょっとこうなんですかね、ブレブレとこの勢いあるところの難しい境目になってきますかね。こういうところと、なかなか難しいですよね。
そうですね。であとこういうおみこしとかって、まあお祭りによりきりだと思うんですけども、たまにこう一方向にずっと動いてるならいいんですけども、なんか変な動きしたりするときがあるんで、
それがトリッキーですよね。
そうなんですよ。で特にぶつけてこう喧嘩させるとか言うと、どんな風に動くかわからないっていうのもあるんでね、そういうところも、難しいというか面白いというかね、なかなか取り替えはあるんじゃないかなと思いますけどね。
ですね。であえて高速連射を使っていないということで、さすがですね。 私はね基本的に連射使うの好きじゃないので全然使わないんですけど、そう使わないと難しいですねこういう動き物はね。
うん、うん、暗いところに行ったら結構連射使えますけどね。
うん、そうですか。うん、
要はあのブレないようにその3枚ぐらい取っといて、
うん、
一番ブレてないやつを選ぶっていうのはそんな感じですけどね。
なるほどなるほど。へえ、なんか工夫されてますね、すごいな。ということで、リスナーさんからのお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ私の方に行きますね。はい、今回1枚だけになっちゃいましたけども、こちらですね。はい、うん、これはそのままですね、山の山頂のさらに上ですね。うん、
山頂のてっぺんですか。
てっぺんですね。そうですね、山頂のてっぺんですね。
山頂なのにてっぺんって変な話ですけど。
そうですね、うん、よく行く弥彦神社のある山なんです、弥彦山なんですけどね、その上にですね、あのパノラマタワーって言って、あの、まあ、なんていうかな、うん、展望台じゃないですね、なんていうの、展望タワーですね。が立ってるので、ちょっとこの下の方に影が映ってるんですね。こういうものがありまして、うん、さらにこう眺めがいいですね。うん、これがもう360度こうぐるーんと回るんですね。うん、
あのレインボータワーみたいな感じのイメージは。
そうですね、新潟市にあるレインボータワーと全く同じような構造ですね。うん、これ初めて実は乗ったんですけどね、結構怖かったですね。高いとこまだそんなに、ね、得意じゃないのもありますけども、もう足がもう何もないような感じで、うん、いや結構怖かったですね。
ここら辺を何回か行きましたけど、このタワーは乗ったことないですね。
うん、本当初めてで、うん、ぜひ眺めは本当最高に気持ちいいので、うん、いいんですけどね、ちょっと下見るとやっぱり真下見るとねちょっと怖いですけどね、うん、なかなかいい体験でしたよ。うん、はい、
天気もまた良かったみたいですね。これいいですね。
そうですね、また紅葉の時期まで乗れると思うんですけどね、またその時期もいいと思うので、うん、ぜひぜひ近くの方はね行ってみるといいと思うんですけど、うん、この1枚でしたね。はい、
はい、でですね、じゃあ続いて私なんですけども、うん、
はい、
ちょっとやっぱり悩んだんですよね、なんかひねろうか、うん、ひねろうかと思ったんですけど、
うん、
全然思いつかずにですね、
うん、
まず1枚目がこれがたまたま車乗ってた時にパッと思いついたので、
うんうん
うん、ちょっとですねこれ人気のないところで あまりこう迷惑にならないような状態で空ぶかしをして撮ったやつですね。
なるほど、確かに高いですね。うん、
いや本当もうレッドゾーンぐらいまでこうピュッとこう行ったやつを撮ろうと思ったんですけど、さすがにちょっと車が壊れそうだったんで。
そうですか。
車があんまり調子良くなかったんで。
あ、そうなんですね。
ちょっとこの辺でやめとこうっていうぐらいの。
なるほど。続きまして、
ですね、で2枚目なんですけど、うん、これはもうこれもやっぱりあれですね、本当ひねりがなく、
うんうんうん、
たまたま宿を取った時に9階の部屋だったので、
うん
うん、眺めが良かったんでそれで写真を撮ってみましたというやつですね。
うんうんうん、9階ですか、なんかもっと高い感じしますけど、うん、
これね9階なんですけどね、うん、割と海の近くだったんですよ。
うん、見えますよね。うん
うん、でこれこの前の晩がすっごい大荒れで、
うん、
でこれね茨城の方だったんですけどね、
うん、
大雨のあった翌週かなんかに行ったんですけども、
うん、
ずーっと夜ここに向かう途中ですっごいもう雨風がすごくて、
うんうんうん、
これは大変だなと思ってホテルに入って夜今度また大嵐が来て、
うん、
雷とか鳴っててその翌日なんですよ。
確かにここもなんかすごい不思議な感じになってますもんね。
でこの翌朝でなんかカーテンを開けたらすごい明るいんであれ、うん、と思って、
うんうん
うん、でしばらく見てたんですけどね、そのお日様が上がるの、
うん
うん、なかなかちょっと綺麗だったんでそれを撮ってみましたというやつですね。
なんかちょっと不思議な感じの雲と海の境目がですね、
そうですね、
はい、ということで今回は るようになりましたけども、皆さんいかがでしたでしょうかね。残念ながらインスタグラムの方も今回は、インスタグラムの方は今回はなかったですね。
私もインスタの方は全然あれでした、上げることができなかったので今回は、
じゃあ、次回はありますかね。では次回のお題いってみましょうかね。はい、はい、一応お題の方もですね、残りがわずかになってきましたのでちょっと予測できるかもしれませんね。はい、じゃあ第29回目のお題いってみたいと思います。ルーレットスタート。これはどうなんでしょうね。第29回目のお題はカラフルな写真ですね。どうなんですかこれは。この時期
カラフルな写真、でもこの時期カラフルな写真って、結構あんなんやこんなんやって割と思いつくかもしれませんよ。
意外といけそうな感じですかね。いい、うまくタイミングを逃さないようにすればいい感じですかね。
そうですよね。で、まあね、季節柄以外でも、カラフルな写真って言ったら、割と幅が広いからいいかもしれないですね、今回は。
ねえ。どんな写真が撮れますかね。はい。ということで、第29回目のお題は、カラフルな写真ということに決まりました。はい、第126回フォトムービーいかがでしたでしょうか。新しい指令写真も決まりまして、またこの秋に向けて写真を皆さんで撮っていきたいですね。フォトブックなんかもしたいですけど、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。またお題の写真を投稿する指令写真のコーナーへの投稿もお待ちしております。今回のテーマはカラフルな写真ということで、テーマに沿った写真なら何でも OK です。インスタグラムの方でもハッシュタグをつけてご投稿ください。ハッシュタグは CLEI029、 どしどしお待ちしております。メールの宛先はフォトムービンアットマーク gmail.com、 それが photomovin アットマーク gmail.com です。ブログ、iTunes などでもコメントお待ちしております。番組でご紹介させていただくことがありますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。相手はアンちゃんと、
アンちゃんでした。
Stay tuned next time.